이 구로팔레양 이다강아와 오음석으라
イランからっておはようございます。2009年5月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第97回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は5月の第2日曜日でして、母の日です。リスナーの皆さんはどのようなイベントを考えているでしょうか。こちらスタジオのあるですね、二部谷子ども図書館の外では、本当なんて言うんでしょうか、正解というんでしょうか、快晴ですね、正解ではなくて失礼しました、快晴というようなとてもこういい天気でポカポカとした、感じです。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りいたします。1つ目はアイヌ政策民族の視点で市民団体相次ぎ提言、2009年4月21日付北海道新聞より。日高管内を流れる猿川、下流から内陸に向かうとコンクリート造りの巨大な建造物が目に飛び込んできた。二部谷ダムだ。川をせき止める計画にアイヌ民族の祈りの地が水没すると、故・茅野茂さんと貝沢光一さんが反対し、土地収用採決を取り消すよう提訴。札幌地裁は1997年、完成したダムの撤去は求めなかったものの、採決を違法とし合わせて、アイヌ民族を先住民族と認定した。海外では司法判断が国の政策転換を促してきた事例がある。だが、日本政府は動かなかった。先住民族とやっと認定したのは11年が経過した昨年夏だ。判決に耳を貸さなかった政府が北海道洞爺湖サミットを前に認定した、体裁を保つためだったかもしれないが、認定した以上何が大事かをまず考えて政策を行ってほしいと、二部谷アイヌ資料館を茅野さんから継いだ次男の志郎さん50歳が注文する。世界先住民族ネットワークアイヌ自己決定機関に支援を。有識者懇への政策提言をまとめた団体の一つが、志郎さんが代表に就任予定の世界先住民族ネットワークアイヌ。昨年夏の先住民族サミットの参加者を母体に、今月25日アイヌ民族ら約50人で正式発足する計画で、提言は発足を前に役員会でまとめた。提言した政策は、自然資源の利用権と公用地の返還や自分たちの在り方を自ら決める自己決定権など7項目。自己決定権といっても独立を求めるわけではなく、政府に準じた立場でアイヌの意思を政府に示す代表機関を作るということ、代表を選ぶための選挙人名簿作りや選挙管理委員会の設置も必要となる。国にはその支援を求めたいと志郎さん。資源の利用では生活のためのサケ捕獲は認めてほしいとする。近く有識者懇に送る予定。2つ目の記事です。初の社団法人設立、アイヌ協会白老支部。2009年4月21日付北海道新聞より。北海道アイヌ協会白老支部野本支部長、会員310人は、イブリ管内白老町で進むアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業の実行組織となる一般社団法人白老もしり長谷川代表理事を設立した。北海道アイヌ協会によると、北海道内48支部で 法人格を持つ組織の設立は初。白老芋尻は長谷川副支部長をはじめ支部員ら6人で設立。3月中旬に登記が認められた。モシリはアイヌ語で、日本語では大地の意味。白老モシリの設立で、環境再生の植栽や体験事業などの受託が可能となるほか、独自に有料の文化伝承講座などの収益事業もできる。また、設立に加わらなかった支部員には、参助会員として参加を呼びかける。イオル再生では、アイヌ文化振興研究推進機構、札幌が、白老町などに講座などの業務を委託して進められてきたが、任意団体の同支部は、機構から直接事業を受けられず、講師紹介などの協力にとどまってきた。長谷川代表理事は、法人化の意義について、民族が主体的に事業に関わることで、文化振興が促進すると話している。一般社団法人は、昨年12月の法改正で認められた新制度で、2人以上の社員が登記するだけで法人格が簡単に取得できる。3つ目の記事です。アイヌ民族の権利回復を、札幌世界先住民族ネット発足。2009年4月26日付、北海道新聞より。海外の先住民族との連携やアイヌ民族の権利回復に向けて活動する市民団体、世界先住民族ネットワークアイヌの創立の集いが25日、札幌市北区の札幌エルプラザで開かれた。同ネットワークは、昨年夏の北海道洞爺湖サミットに合わせて開かれた先住民族サミットの実行委員メンバーが中心となって設立。会員はアイヌ民族の正会員とそれ以外の協力会員からなり、この日までに北海道内外の約400の個人団体が入会した。集いでは約70人の出席者を前に、茅野史郎代表がアイヌ民族の権利回復獲得のためにさまざまな活動をしていきたいと決意を述べた。同ネットワークは今後、アイヌ民族の文化や言葉の継承に力を入れるほか、土地に関する権利の回復などを目指し、日本政府に対し積極的に提言や発言を行っていく。また政府の取り組み状況などを海外の先住民族らと情報交換、海外の先住民族の支援も行っていくという。さらにカナダの先住民族と連携し、2010年にカナダで開かれる主要国首脳会議に合わせて先住民族サミットの開催を目指すとしている。最後の記事です。アイヌ有識者懇地元で意見交換、阿寒知らぬか。2009年5月10日付、北海道新聞より。政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会座長佐藤兄弟名誉教授のメンバーは9日、釧路市阿寒町と釧路管内白糠町で、地元や近隣の北海道アイヌ協会会員らと意見交換した。苦しい生活の実情を訴え、観光漁業の推進策や学校教育でアイヌ語などの文化を教えることを要望する声が相次いだ。2カ所の意見交換には佐藤座長、高橋晴美知事ら委員6人とアイヌ民族の人々ら計40人が参加。北海道アイヌ協会美幌支部の日村清美さん22歳は、若い世代がアイヌ文化を学ぶ場が少ないと述べ、教育体制の整備や人材育成を求めた。白糠では棚野町長とも懇談。棚野町長は、町内の漁業者のアイヌ民族が所得が低いため跡取りが少ない現状を説明し、魚の加工、販売ができる施設があれば、漁に出ない家族も働け収入になると要望した。委員らは阿寒湖温泉の阿寒湖アイヌコタンも視察した。シロさん、以上のニュースで何かございますか？
はい。私が代表を務めております世界先住民族ネットワークアイヌというのがですね、4月25日正式に発足いたしました。ぜひですね、あのリスナーの皆さんも会員になってください。年会費お一人1000円です。団体は5000円ということで、このラジオを通じてちょっと宣伝をさせていただきました。この点をちょっとですね、私はあのニュースで取り上げていただいて嬉しいなということを思っております。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュース終わります。